皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。いよいよね、9月20日のグローバル気候マーチ近づいてきました。もうね、皆さん参加予定されてくれているでしょうか。少しそのあたりとかね、京都市のお話を今日はしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、もう9月20日金曜日、グローバル気候マーチ、もうね、国内でもどんどんこう増えておりまして、今までなんかね、そんな雰囲気じゃなかったところが、うちでもやりたい、若い人たちがその気になってるみたいな、ね、ところで準備が進んでいてですね、京都でもしっかりと多くの人に集まっていただきたいなというふうに思っていますけども、ちょっとその中でもね、異色といえば異色の、ところをね、紹介させていただきたいんですけども、浜松の開成館中学高等学校がプレスリリースを出していまして、9月20日本校生徒によるグローバル気候マーチの実施ということなんで、学校を挙げて、まあ、もちろん、生徒たちの、自主的な活動ではあるんですけども、学校が全面的にサポートをしているというような形での、実施になるのかなと、思いますね。でこの学校では SDGs の推進など全校を挙げてグローバル教育を展開をしていて、気候危機に深刻な懸念を持つ生徒の有志が中心となってグローバル気候マーチ in 浜松を浜松市内で実施したいということで学校として許可をしたと。生徒たちが気候危機について考え、広く社会に訴えることは教育機関の使命でもあることから、生徒たちの活動を支えたいと考えていくということなんですね。で、グローバル気候マーチ in 浜松は20日金曜日4時から4時半まで浜松駅北口広場に、集合してね、浜松市役所までマーチをするということで、まあ、約200名程度が参加をするということなんですよね。で、この学校をですね、6月頃に私も、招待されて、ちょっと講演をしたという経緯があるんですね。で、そこでも非常にまあ熱心に皆さん聞いてくださって、子どもたちも何かやらなければいけないという思いに至ってこちらの方にね、つながってきたということでありますので、すごく、まあ、私としてもね、浜松まで行かせていただいてお話をした、甲斐があったかなというふうに思うんですけども、こういう形で、グローバル気候マーチがいろんなところに広がっているということでね、まあやはりこれは世界的にこういう形で広がらないと、なかなか、温暖化問題、気候変動問題は解決につながっていかないんじゃないかな。もちろんね、パリ協定があるので、そこをね、どうやって実施していくかということにもなるんですけども、それから、企業の責任であるとかね、お役所の責任であるとか、いろいろあるとは思うんですけども、やはり人々がしっかりと危機感を持ってですね、訴えていって行動をし、それが社会を変えていく原動力になっていくのかなというふうに思っているところです。はい、次ね、京都市民新聞の中にですね、抜き取ってお読みくださいというのがあるんですけども、なんと、気候危機というふうにね、書かれていまして、私たちはこの地球を未来の子どもたちから借りています、未来の子どもたちに豊かな地球環境を返せるでしょうかということなんですよね。で、皆さんどうなんですかね、市民新聞お読みになっていますかね。でわざわざこれを抜き取って、読むということなんですけども、あえてね、温暖化問題とかね、気候変動問題じゃなくて、もう気候危機ということを、出していてですね、この、どうやってね、それをもうね、克服していくかというような特集になっているところがあります。で、みんなでもうやりましょうとね、できることその1、バスや電車など公共交通や自転車を利用する。できることその2、ゴミを発生させないようにする。できることその3、節電省エネに取り組む。 できることその4、 CO2 ゼロのエネルギーを選ぶとかで、まあ具体的に、ちゃんとこういろいろ書いていて、地域コミュニティでできるエコ活というようなこともあるね。地域で取り組めればもっとねよりこうね広がっていくよ、大きな効果になっていくよというようなことでねあるんですが、まあ本当にまあこういうことをね、市民の方々しっかりこうね手に取って読んでもらいたいなというふうに思うんですけども、見学するところもですね、都エコロジーセンター、これねもうずっと、私たちも使っていますので皆さんもよくご存知かもしれません。それから青少年科学センターにもね見学するということと、もう一つ10月5日に新しい、サステナ京都という施設がオープンします。これ南部クリーンセンターね、中に環境学習施設があるんですけれども、まあ、新しい、ね、ところでオープンということでありますので、まあ、あの行ってみて、これなかなか勉強になるなというふうに思うのか、あの、ね、本当にもうちょっとこうね、工夫することがあるんじゃないかとかね、評価していってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、ともかく、京都市のこのね市民新聞の中にこう特集があって、まあ、京都市が出版する中で初めて気候危機というもの、ね言葉を、まあ、私も目にしましたので、ちょっとこうねおっと思って今日は、紹介させてもらいました。今人類は気候危機の時代に突入していますっていうね、そういう、文章からこう、ね、説明があるということなんで、まあ、京都市がしっかりとねこの気候危機を克服するお手本の街になっていくということがね、問われているのかなというふうに思っています。でそういう中でですね、今年から京都市の地球温暖化対策条例の見直し、そして、京都市地球温暖化対策計画の次の、ね、期間の策定が、まあ、スタートをしておりまして、7月に環境審議会があって、そこでこの条例の見直しとか時期、計画の、ね、策定について、諮問をしたということなんですね。これ、まあ、私も委員として関わっていまして、さまざまな、まあ、専門家の方あるいは市民の方が、まあ、委員として、参加をしているところで、しっかりと、ね、京都市長の方に、こういうふうにしてらはどうかというようなね、まあ審議をしてこう、ね提案をするわけなんですけども、まあこの京都市の地球温暖化対策条例というのは2004年に、制定されて、これはですね全国で初めて、地球温暖化対策に特化したものでね、削減目標があり、市や事業者、市民など、責務、事業者の義務規定を設けるとかね、いろいろ、こう画期的な内容があってですね、そして、常に進化する条例だという特色がある。これも、ね、時代に沿ってあるので、気候危機の中での、条例というのがどういうものになるのか、進化していかなきゃいけないなというふうに思うんですけれども、で2017年に改定はされておりまして、この時には、まあ、プロジェクトゼロへの道ということで、温室効果ガスの排出を、ねまあ、ゼロにつなげていくということを、まあ、目指そうという形になってきた。そういう中で今回はですね、じゃあ本当に、このゼロというのができるのかどうかというところで、問われているわけなんですけども、なかなかですね温室効果ガスの排出量、バッと減って来たところ、なぜかねそんなに減ってなくて、1990年度比では、9.3% の削減、2017年度ですねなっていると。まあ、ところがですねエネルギー消費量は 20.7% 削減ということなんで、これはまさに、電気を使って同じだけ使っても排出量が増えたということになっているわけなんですね。これは元の電気がたくさんこう CO2 を出すものに変わってしまった。なかなかこれは市民がですね、こうすぐにどうこうできるわけではないんですけれども、やはりそこはですね、まあ、しっかりとそこをなんとかしなきゃいけないというふうにね、問題意識を持ってやっていく必要があるのかな。でそのためにですね電力の自由化があって、で私たちはより CO2 を出さない電気を選ぶことができる形になりました。でそれをどうやってやっていくかというところが本当に京都の中では 問われているんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、まあ2020年の 25% 削減、ね、目標、それから2030年の 40% 削減目標、これをしっかりと、ね、達成した上で2050年には、まあ、賞味ゼロにやっていくということが、ね、今改めてこう問われているというふうに思うんですね。で、京都市 の対策条例の中身ですけども、大規模な事業者にはですね、いろいろ義務があってですね、そこは、まあ、しっかりと達成をしたり、大規模な、建築物ね、新築改築に、あたっては自然エネルギーを導入しなきゃいけないとかいう義務があってですね、これも義務のに定められている以上に、ね、導入がされているわけなんですね。そういうことをしっかりとこう、ね、検証して、まだまだ、できていないところをどうやって条例なんかでこう規制をしたり後押しをしていくかということが、ね、今考えなきゃいけないところということなんですね。で、特に、京都市が賞味ゼロを目指す中で、自然エネルギー、再生可能エネルギーを、ね、どうやって増やしていくかということが、まあ、大きな課題なんだろうなと。京都の中で、ね、大型風車はやっぱり立ちませんし、地熱発電なんかもできませんので、それがない、それがない状況でどうしていくかということが、問われているところです。そういうことを、ね、みんなでこう、ね、議論をしながら今後の、温暖化対策条例を見直して、そして計画を作っていくという作業に入っていくわけなんですね。ちょうど今スタートしたところで、今年ですね、その温暖化対策の、検討委員会っていうのが、何回か開かれて、そこでこうね、いろんな内容をこう確かめつつ あるんですね。で、それだけではなかなか十分じゃないので、評価研究会が開催をされて、これは研究ですので、ちょっとね、中身をすごくね、細かく見て、どういうのがいいのかということで、来年ですね、次期、条例のね、案がもう出てくるわけなんですよね。そこでこうまたパブリックコメントがされます。来年の5月以降だと思うんですけども、皆様方、市民の皆様方の意見を聞くというような、プロセスを経てですね、本当の条例になっていって、来年の9月の、京都市の議会でですね、審議をされて、そこで認められれば新しい条例になってスタートをするということなんですね。で、それと同時に計画が、できっていうことなんで、本当にこう今京都市にとっては、気候の危機を回避するために、重要な、検討の時期になっていますので、ぜひこのあたり、このラジオカフェでもね、詳しく伝えていきたいなというふうに思っています。皆様方もいろんな、ね、意見があればですね、お伝えいただいたりして、いい、ね、条例にしていければいいかなというふうに思って、今日は、お伝えをさせていただきました。ということで、グローバル気候マッチ、ぜひ、ね、参加して、世界の人と連帯をして、こう、ね、気候の危機を克服するアピールをしていただけたらありがたいなというふうに思います。京都発温暖化防止、田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。